お元気ですか？3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1138話です。大老を断つという言葉があります。逃げ道を作らない、言い訳をしないということでもあるでしょう。そんな思いをした6月から約2ヶ月にわたって挑戦した徳泉寺復興の仕上げとしてのクラウドファンディングでした。インターネットを介しての資金看募という全く新しい分野に逃げ道はふさわしくないのです。夢物語を語って結果が伴わなくとも、それは夢だからという逃げ道があります。しっかりとした目標を立てれば、何が何でもそこに向かって進むだけです。それでも目標に達しないことはあります。その時は素直に力の及ばなかったことを認め、反省して次なる目標に向かうという姿勢ができます。まずはどんな目的でどのくらいの資金が必要であるかを訴えます。ただ支援してくださいでは誰も見向きはしません。皆さんから共感されるような物語が必要です。津波で流された徳泉寺の復興をはがき一文字写経で実現するというのは夢のようですが、物語を感じさせます。今回の資金看募は、はがき一文字写経の納期をいただいた全国の約2000人の方に恩返しの意味を込めて、震災と復興までの過程をまとめた復興誌を制作し、配布するためのものです。総額200万円以上の経費がかかりますが、まず150万円という目標額を設定しました。そして期間は、6月3日から7月31日の午後11時までということです。ここでのシステムは、オールはナッシングといって、期間内に目標額に1円でも足りない場合は成立せず、ご支援いただいた方にすべて返金して、実行者の手元には何も残りません。ただ、その期間の努力が水の泡となるだけです。数字は非常ですが、一番わかりやすいとも言えます。毎日残り日数とともに入ってきた支援金額が公開されます。日々震災当時のことやこれまでの汗と涙のことを物語のように語り続け、皆さんに関心を寄せていただきました。おかげさまで第一目標は1ヶ月かからずに達成できました。するとネクストゴールといってさらに目標を増額して、支援の呼びかけができます。いずれにしても後がないという強い気持ちで目標に向かうだけでした。なんとかネクストゴールの200万円も大幅に超えることができました。今回のことは資金看募が第一の目的ではありましたが、今一度東日本大震災を忘れないでというメッセージも発したかったのです。このクラウドファンディングのサイトに延べ1600人を超える方がアクセスし、その半数近くが20代から30代の人でした。震災当時はまだ若くて、あるいは被災地から遠いところに住んでいて、惨状に対する現実味が感じられない人も多かったかもしれません。私でさえ震災のことが夢だったらと思ったこともありました。この度ご縁をいただいた若者たちが復興を夢物語に終わらせてはいけないと、これからも伝え続けてほしいと夢でなく思っています。それではまた8月11日よりお耳にかかりましょう。